証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の29回目、アトピー性皮膚炎と題して、大阪大学皮膚科教授藤本学さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
はい、皆さんこんにちは。コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化というシリーズでございますけれども、本日はアトピー性皮膚炎を、取り上げまして、大阪大学皮膚科教授であられます藤本学先生をお招きしております。藤本先生、よろしくお願いいたします。
はい、大阪大学の藤本でございます。よろしくお願いいたします。
藤本先生、このアトピー性皮膚炎ですね、最近は増えてきているでしょうか？そのあたりの疫学的な変化を教えていただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。まあ、アトピー性皮膚炎は昔に比べると、まあ、今増えているんですけれども、ここ最近で見ますと、それほどどんどん増加しているというよりは横ばい、まあ、あるいはやや増加という、そのぐらいの感じで、数というかパーセントとしてはある程度一定していると思います。ただ皆さんご存知のように、非常に罹患率が高いというか、もう子どもではそれこそ小学生低学年の 15-6% ぐらいという通知もありますし、はい、中学生になってからも、まあ、10% 近く、まあ、だんだんその成人になるに従って罹患率は下がってはくるんですけれども、まあ、国民病とも言っていいような、そういう非常にコモンディジーズでありますアレルギー性疾患というふうに思います。
はい。まあ、この昭和から令和という、まあ、非常に長い期間にはなるんですけれども、診断の方法であったりとか、診断基準であったりとか、そのあたりの変化というのはどのような感じで起こってきているでしょうか？
はい。診断についてはですね、今もなんか割とざっくりした、実は定義しかないというのが、現状でございます。まあ、アトピー素因という、まあ、いわゆる、アレルギー性疾患の家族歴とか、あるいは本人の既往歴みたいな、そういう、まあ、アレルギー素因みたいなものがあり、痒くて、まあ、繰り返す慢性の湿疹というような、すごくこう、定義で言うと、まあ、漠然とした定義になるんですけれども、ただ、患者さん見るとですね、私たちは、これはアトピーだなっていうのは、まあ、パッとわかるっていうと変ですけれども、特に典型的な患者さんで言うと、病気の、病状はすごく、まあ、典型的な、特徴的なんですけれども、ただ、定義からすると、それほど、きっちりしたすごく細かい診断基準みたいなものがあるというわけではないと思います。ただ、まあ、基本的にそういう病状自体は概念の変化というものはあまりなく、これまで、まあ、昭和から令和に至るまで、来てるんですけれども、まあ、アトピーという言葉の由来は、まあ、昔、奇妙なとか、得体の知れないっていう、そんなようなラテン語が語源というふうに聞いてますけれども、最近はその得体の知れないものが得体が、まあ、分かってきたという、そんなことになるかと思います。
そうすると、まあ、そのあたり、得体が分かってきたものに対して、まあ、診断をつけた上で、それに対する治療ということなんですね。で、もともと、その昭和の時代っていうのは、それこそ治療に関して言いますと、あれですかね、ステロイドを中心な治療だったのが、だんだん変わってきたというような、そんな状況でしょうか、先生。
はい、先生おっしゃる通りだと思います。はい、ステロイド外用薬が、まあ、大体1970年代から1980年代ぐらいに、まあ、登場しまして、はい、これが、まあ、昭和の時期ですよね。なので、はい、その頃は、まあ、ステロイドを、まあ、非常によく使って、外用薬ですけれども、よく使って治療して、まあもちろん非常によく効くわけなんですけれども、ただまあそうですね、平成の頃に入って、逆にこのステロイドの危険性みたいな、恐ろしさみたいなものが、まあ実際以上に世間で取り沙汰されて、ステロイド忌避、民間治療に走る患者さんのような方が結構増えて、社会問題になったという時期も、一時、そうですね、2000年代前後ぐらいに、結構ございました。で、それが、先生おっしゃるように、まあ、令和になってですね、今、ステロイドのみならず、まあ、それ以上の強力な、有効な治療が出現して、大きく、その、治療の風景が変わってきています。
具体的には、どのようなお薬が出てきているんでしょうか。
はい。もともと、先ほど申し上げた、得体が分かってきたというところがですね、まあ、アレルギー素因ということがありますけれども、タイプ2炎症、2型炎症っていうんでしょうか、いわゆるTH2 のサイトカインが病態の中心だということが分かってきて、その、2型炎症、タイプ2サイトカインが、バリア異常、まあ、いわゆる皮膚のバリアを弱くするという働き、それから、かゆみを起こすという働き、そういうものの中心に2型炎症あるいは2型サイトカインが、存在することが分かってきて、特に2018年からでしょうか、そういう具体的に IL-4 と IL-13 の受容体をターゲットにした分子標的薬あるいは、そういうサイトカインのパスウェイを抑える弱阻害薬、それをはじめとした治療薬が、非常に有効であることが分かってきて、特に重症例では、劇的な効果を示しているという状況になっています。
そのあたりの例えば IL-4-13 の受容体の、個体等のお薬ですねと、あと弱阻害薬の使い分けみたいなものは何かどこかであるんでしょうか。それとももう大体この病態であればこうだっていうのが臨床上から分かってくるんでしょうか。
はい、いわゆるサイトカインを標的とした、まあ、IL-4 とか IL-13 とかですね、はい、標的とした抗体製剤とそれから、うん、弱阻害薬に明確な使い分けがあるわけではありません。当然、まあ、弱阻害薬内服ですし、バイオ製剤注射なので、そういう、まあ、経路の違いというのが一つと、それから、一部効きやすい病態、効きにくい病態、特に顔の病変がですね、抗体製剤の方は若干効きにくいこともあったりするので、そういう形で、どちらが先とか、ああいうことではなく、まあ、使っていって、ちょっとうまくいかない場合にはスイッチするというような、そんなような流れで進んでいくことが、ほとんどだろうと思います。
まあ、小児におけるバイオとかの使う注意点とかあるんでしょうか。
バイオに関しては比較的、はい、まあ、割と安全かなと言われていて、
はい、
あまりその辺は、注意はないんですけれども、逆に子供だと、注射嫌がるので、逆に弱阻害薬が傾向になってしまったりとかっていうようなこともあります。
わかりました。はい、どうもありがとうございました。今新しいそのステロイドから分子標的薬の方に移行しつつあるという時代かと思いますけれども、今後このアトピー性皮膚炎の診療における、まあ、方向性、将来展望でしょうかね。そのあたりはどんなふうになっていくでしょうか。この令和の、まあ、後半に向けてということかと思いますけれども。
はい、ありがとうございます。今新しいお薬が出ているというふうに申し上げましたけれども、はい、やはり治療の根幹部分はやはり従来の外用治療が依然としてありますので、それをまあおろそかにせずに、まあしっかり使いこなしていくということが令和の時代においても非常に重要だろうと思います。いたずらに高額な薬、強い薬を使うのではなく、まあ必要十分の治療を患者さんに届けるということが変わらず重要な点であるというふうに思います。一方でですね、この弱阻害薬あるいはそのタイプ2サイトカインに対する抗体製剤、これは非常に有効ではあるんですけれども、まだその出口戦略というかですね、どういうふうにやめていく って寛解を維持するのかというところは、まだ、未解決で、大きな課題になっています。したがって、今後、これらのお薬をいかにやめつつ、その寛解を維持するかっていうところが、令和の今後、大きな、課題になってくるというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。そのあたりっていうのは、こう、最近、まあ、進歩著しい AI なんかがなんか役に立つんでしょうか。
ありがとうございます。はい、先生おっしゃるように AI も今皮膚科の領域でも非常にいろいろ使われていて、はい、いろいろ、まあ、患者さんの層別化とかですね、はい、バイオマーカー含めた、探索に活用されてきています。ただ、まだ、こういう患者さんだったら、こういう出口戦略があるというところまで具体的な目処は立っていないというのが、実情だと思います。
はい、先生ありがとうございました。本日は昭和から令和への変化ということでアトピー性皮膚炎について大変詳しく、教えていただきました。藤本先生、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の29回目、アトピー性皮膚炎と題して、大阪大学皮膚科教授藤本学さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。